瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の那須大輔さんにお越しいただいて、出水期の災害対策についてお話を伺います。那須さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は出水期の災害対策ということですが、これからの時期には台風などによって大きな被害となる可能性がありますよね。
はい、梅雨時の連続した雨や台風、それに近年ではゲリラ豪雨と呼ばれる、天気予報でも予測の難しい局地的な集中豪雨が多発しています。はい、これらの大雨が降った際に河川の水位が上昇したり、家屋に浸水する等の危険に対して十分な対策が必要ですが、今日はそれに合わせて土砂災害とその対策についてもお話しさせていただきます。ところで、平成28年の1年間に日本全国で土砂災害がどれだけ発生したと思いますか？
わかんないです。結構発生したのかな。100件ぐらい、
はい。はい、平成28年12月31日に、公表されました国土交通省の報告では、ここ10年では一番多く、1年間に1492件の土砂災害が発生しました。
はい、
内訳としましては、崖崩れが一番多く、1040件、次に土石流が399件、残り53件が地滑りとなっております。はい、また平成28年は台風の発生数は25個と平年並みでした、でしたが、日本への上陸は統計開始以降2番目に多い6個となりました。はい、中でも台風10号は東北地方太平洋側に初上陸し、北海道地方に年間で再上陸も含めて3個も台風が上陸したのは初めてのことに、ともに、甚大な被害をもたらしました。
やっぱり長雨や大雨、台風が土砂災害の原因なんですね。
そうですね、一般的には1時間あたりの雨量が20ミリを超えると、小さな川や側溝があふれたり、小さな小規模な崖崩れが始まると言われています。
はい、
またこれと同様に、降り始めから雨量が100ミリを超えると、土砂災害の危険があると言われております。
はい、
なかなか1時間に20ミリと言われてもどのくらいの雨か想像しづらいかと思いますが、イメージとしましては、土砂降りという感じで、傘を差していても足元以外も濡れてしまうですとか、車ですとワイパーを早くしても見づらいというような状況です。
そうですか、それが1時間に20ミリ以上ということなんですね。
はい、
では土砂災害の起きやすい場所というのはあるんですか？瀬戸市にもあるんでしょうね。
はい、これまでの発生状況から、急傾斜地や山などを切り崩して造成した土地、あとは谷の出口にある扇状地などが挙げられます。
はい、
瀬戸市防災ガイドマップには土砂災害の恐れのある区域として、土砂災害警戒区域、または土砂災害特別警戒区域に指定される箇所が掲載されています。
はい、
瀬戸市防災ガイドマップは瀬戸市のホームページでもご覧いただけますので、事前に確認しておいてください。
はい、
また土砂災害が起きる前には、前触れのような現象が起きる場合があります。崖がひび割れて水が噴き出していたり、小石がパラパラと落ちてくると崖崩れの前兆と言われています。また川の流れが、濁り流木が混ざるだとか、反対に雨が降り続いているのに川の水位が逆に下がっていると、土石流が起きると言われています。
そうですか。ただね、これらの現象を確認するっていうのは難しいですよね。
はい、
ということは土砂災害に巻き込まれる危険がありますよね。
はい、その通りです。ですから大雨による土砂災害の危険がある場合は、土砂災害警戒情報が発表されますので、そちらをご確認ください。
土砂災害警戒情報というのはどういったものなんですか？聞き慣れない方も多いと思いますので教えてください。
土砂災害警戒情報というのは、土砂災害の危険が高まったときに避難の判断の目安となるよう、愛知県と名古屋地方気象台が対象となる市町村を指定し、テレビやラジオを通じて発表する防災情報となっています。
はい、
ラジオサンキューさんからも、土砂災害警戒情報に、基づいて避難等の必要な情報をお知らせすることになっています。
そうですね、ラジオサンキューを運営する株式会社尾張東部放送は、瀬戸市と 防災緊急情報放送に関する協定を結んでいます。で、災害時には瀬戸市から発表される避難勧告や避難所開設などの細かな情報をお知らせしていきます。で、災害が起こった時または起こりそうな時は今お聞きのラジオサンキュー FM84.5MHz で情報を入手してください。で、万が一の停電に備えて乾電池式のラジオや充電機能付きラジオをぜひご準備ください。
また瀬戸市はグリーンシティケーブルテレビとも同様の協定を結んでいます。こちらからも皆さんに必要な情報をお知らせしていきます。しかしながら土砂災害については、仮に土砂災害警戒情報が瀬戸市内に発表されても被害予測等を特定できるものではありませんが、先ほどお話ししました土砂災害警戒区域にお住まいの方は早めの避難を心がけてください。
特に高齢者や体の不自由な方、小さなお子さんがいるご家庭は避難に時間がかかりますよね。
はい、
なのでかかります。最新の気象情報を入手して早めの避難が必要ですね。その他、避難の際に注意しなければならないことはありますか？
はい、冒頭でもお話ししましたが、土砂災害は大雨の結果起きる災害です。
はい、
裏を返せば、大雨の中避難をしなければならないということです。例えばすでに道路が冠水している場合は、道路と側溝、小さな川などの境目が分かりにくくなり、転倒する恐れがあります。ニュースでも、晴れている時は何ともないような小さな溝に足を取られてしまって、大惨事となる事故をよく聞きます。
はい、
長い棒を、杖代わりにして、安全を確認しながら歩いていきましょう。
はい、
家族で避難する場合は特に子供から目を離さないようにしましょう。
はい、
はぐれないように互いの体をロープで結ぶというのも効果的です。また服装ですが、紐で縛る運動靴を履いて避難してください。長靴ですと、中に水が溜まって動けなくなってしまったり、中に水が溜まりすぎて途中で脱げてしまうという場合があります。
はい、注意することがたくさんありますが、安全のために一人ではなく複数にね、はい、何人かで避難することが大事になってきますね。
はい、
となると一人暮らしの方は日頃からご近所の方と声を掛け合って、もしもの時に助け合えるようにしておく必要がありますね。
そうですね、大事なことです。このほか、ここまで避難する前提でお話ししましたが、避難をするべきか状況に応じて適切に判断する必要もあります。
はい、
と言いますのも、道路が冠水している場合、一般的に水の深さが男性は70センチメートル、女性は50センチメートルを超えると歩けなくなると言われています。
はい、
さらに水の流れがある場合はさらに低く、くるぶし以上の深さで流されてしまう恐れがあります。
はい、
近年、指定された避難所へ避難する際中に被災するという事例が数多く報告されております。
はい、
危険な状況下での避難はできるだけ避けて、例えば自宅や近隣建物の2階以上へ緊急的に避難し、救助を待つということも選択としてお考えください。
そうですね、私たち今市が、ね、指定する避難所まで行ってしまえば安全と思って行動してしまいがちですよね。
はい、
でも状況に応じて判断し、それから行動することが大切なんですね。
はい、
そして自分のうちの周りの状況、普段の状況もちゃんと見ておくと、ちょっとした異常も分かりますよね。
そうですね。
はい、
普段からここ雨が降って見えなくなったら危なくなるな、といった場所をなんとなく見ておいていただけますと、本当にそういった時があると、こういったところが確か危なかったなといったように対策がしっかり取れるかと思いますので、普段から、危険な場所がないかどうか今一度確認してみてください。
そうですね。
はい、
まずはもう自分たちで自分を守るということをね、
そうですね、
考えていきましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は瀬戸市防災課の那須大輔さんに出水期の災害対策のお話をしていただきました。